マルコによる福音書第14章の32節から34節まで。一同がゲッサマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。元プロ野球の監督である野村克也さんが打撃の仕方についてテレビで話をしていました。その打撃の仕方というのは、バッターというのは間が取れるかどうかで打撃が変わってくる、打率が変わってくるという話でした。野村克也さんといえば、もう打撃に関しては本当に素晴らしい才能を持っておられた、その方が、打ち方ということで話しておられたのです。そのバッターの間というのは、1、2、3でバットを振ってはボールには当たらないという話でした。1、2の3で、当たるんだと。この「の」というのが間であり、どうしても必要な間なのだというのです。この「の」というのを入れるかどうかで、変化球を打てるかどうかというのが決まるのだ。変化球を打つ秘訣はこの「の」というのを入れることだということでした。話を聞きながら、なるほどだなと思いながら聞きました。イエス様は十字架の死に向かわれる前に、ゲッサマネの園で祈られました。その時、汗が血の滴るように流れたと聖書は記しています。神様と向かい合われた瞬間でした。その間に弟子たちもいるようにと言われたのです。今日はその間というふうに書いてありますが、これがどうも間というようなこととして読めるのではないかと私は思います。イエス様はその間の中で、共に祈りなさいでもなく、助けてくれでもなく、ここに座っていなさい、そこに留まれと言われたのです。この祈りの時間のこの間の中で、何もせずに座っていなさいということに大きな意味があるように思えるのです。日本人のスケジュール帳という本を読みました。そこには空白や間がないということが書かれてありました。とにかく忙しく、仕事の予定、プライベートの予定、ある人はペットの予定などがびっしり書かれているのが日本人のスケジュール帳だというのです。日本人はいつもスケジュール帳を真っ黒にしておかないと気が済まない、そういう人が多いというふうにも書かれていました。それを見てある人は、まるでスケジュール帳の空白があるのが日本人は恐れているのではないかというふうに言っています。私たちの健康にとっても、生活の中での空白や間は必要だというふうに言われています。それがゆとりということなのでしょう。その何もない空白や時間の中での出会いが、実は人を感動や平安へと導いていくのだというふうに言えます。スケジュール帳が真っ黒だといいというわけではなくして、やはりそこに間というのが必要なのです。イエス様も、私が祈っている間、間と言われました。十字架の死へ向かわれるとき、空白、そして間を弟子たちに与えられたのです。座っていなさいと言われた弟子たちは、そこで神様との時間を共有しています。たくさんの予定やスケジュールの中で、どれくらいこの神様と共にいる空白を私たちは見つけることができるでしょうか。その時間をどうやったら取ることができるでしょうか。あえてその時間を取ることで与えられる恵み、神様と共にいる平安を考えてみたいと思います。クリスマスまでの間、もう少しです。このクリスマスまでの間、この間を大切にして今日も過ごしてまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様と出会う間、そしてその時間、どうか私たちに与えてください。 私たちのスケジュール帳の中に神様あなたが介入してくださって、あなたと共に過ごす時間を与えてください。今日も大江教会、そして宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。12月20日に行われるブラウンチャペルでもクリスマス礼拝が一人でも多くの人たちと共に過ごせますように、たくさんの人たちを神様のあなたが招いてください。そしてその一人一人に私たちが使えることができるように導いてください。病床にあるもの、悩み苦しんでいるものには、あなたの豊かな聖の祝福と慰めが与えられますように。今日も私たちの健康を守ってやるべきことの一つ一つを祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。